ッチのハッピーユルミユリ
ー。皆さんこんにちは、ナビゲーターの香里です。ハッピーユルミユリ第6回目の放送になりますが、今回は特別企画といたしまして、日本一の投資家武田和平さんの追悼番組をお送りいたします。それではカズさん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、カッチこと村上カズです。かおりちゃん、
はい、
実は、先月ね、うん、21日に日本一の投資家で知られています武田和平さんが天に召されました。で、私ね、すごく和平さんのことを本当に、父のように慕っていた方で、ちょっとね、和平さんの思いをラジオを通して皆さんに伝えたいなと思って、今回は、追悼記念番組として、ラジオを放送したいなと思いました。
はい、
はい、で、和平さんにね、ちょっと出会ったきっかけをお話ししたいんですけども、うん、去年のね、2月に、うん、和平さんのお誕生会に参加した時が実はきっかけでした、
うん
うん、でね、そのお誕生会の席で講話をしてくれたんですけれども、その講話にね、私とても感動しまして、東北のね、人たちにもこの話を聞かせたいって、実は去年7月に仙台でセミナーを開いたんですよ、うん、でそしたらすごく東北の人にも好評で、でその内容をね、お手紙を書いて和平さんにご報告をしたら、和平さんがとっても喜んでくださって、でそこからね、なんかお電話だったりとか直接お会いしてね、和平さんが主催する知徳獅子の会っていうのがあるんですけれども、それの会員になって、こう知徳について真剣に勉強してこう考えたりね、あとはこうコーチにならんかねって和平さんから声をかけていただいて、生きる上ですごく大切なことを本当に短い間でしたけれども教えていただきました。で今考えると、こう1年のうちでね、4回も和平さんと話せる機会をいただけたっていうことが、なんて恵まれてたんだろうというふうに思うんだよね。
うん、直接ですもんね、直接お会いしたということですよね。
そうなんです、本当にそれもね、和平さんがほらお亡くなりになるその1年間っていう短い期間だったけれど、その中ですごい濃い時間を過ごさせていただいたので、やっぱりこれはね、みんなに和平さんが教えてくれたことを伝えなきゃって思いました。
そうですね、なんかコーチにならないかっていうふうに言っていただいたっていうことは、うん、やっぱりカズさんの素質を見抜いてらっしゃったんでしょうからね、多分
ね、本当にありがたいとしか言いようがないよね、
うんうんうん、ちなみにカズさん、うん、和平さんとお話しして、はい、一番なんていうんですか、印象に残っていることみたいなっていうのはありますか、
うん、いっぱいありすぎるんですけど
一番
そうですね、一番印象に残っていることっていうのは、うん、まずね、和平さんがね、とっても大切にしていたことの中にね、うん、真心とありがとうっていうのがあって、それをね、和平さんね、とっても大切にしてたんですよ、
うん
うん、で和平さんがね、作った造語の中に、うん、マロっていう言葉があって、うん、マロって知ってる？
え、眉毛が丸いやつ
そうだよね、それもマロだよねで、これね、マロっていうのはね、どういう意味かというと、真心あるじゃないですか、
はい、
真心に、無意識の領域と天意っていうものがプラスされたものなんだよっていうふうに和平さんは教えてくれたんですよ。で、もうちょっと具体的に説明すると、人ってね、うん、90% が無意識の領域でできてるんだって、うん、で、この領域を磨いていくことで、自分の内側からパワーが発揮されるという話をしていて、で、そしてね、天意っていうのは宇宙意識のことで、私たちは天の意図があって生かされてるんだよっていうふうに説明してくれたんですよ。で、それらのこう無意識と天意、真心が相まってマロになるんだよっていうふうに、こう和平さんはお考えになっていてね。で、マロっていうその言葉を作って、マロの割合が増えていくことをマロ化っていうふうに言ったんだよね。 うん、なんかちょっと難しいかな。
いや、ちゃんと聞けば大丈夫じゃない。
大丈夫。マロイコール、うん、真心プラス、うん、転移プラス、うん、無意識です、うんうんうん、OK、
はい、
はい、そうで、あとはそのうまくいかない時とかって人生あるじゃないですか、うん、でうまくいかない時とか嫌なことが起こる時はね、私たちのマロがこう小さくなっていて、エゴが大きくなっている時だと。でだからこそ自分の中にあるマロっていうものを意識しながら大きくしていくことが大切なんだよっていうふうに和平さんね教えてくれたんですよ。でね、マロが大きくなるとマロアップになるがねってね和平さん言ってて、でそしてね、辛いこととか悲しいことは光に変わってしまうがね、ありがとうが増えていくねっていうふうにもね話してくれました。
なんかマロアップとか結構いろんな造語を作られていて、
うん、
結構今どきな感じの言葉も入りつつ
そう
すごいなんか親しみやすい感じですね。
でしょ、
う
ん、なんかマロって可愛いでしょ、
うん、深いですね、
うん、
マロは。
そうなんです、深いんですとっても、う
ん、まあいろいろ和平さんがから教えていただいたこととかっていうのは結構あるんでしょうけれども、
はい、
その中でもカズさんは大切にしてることっていうのは何ですか。
はい、和平さんが教えてくれたことで、うん、一番私の学びとなったことはね、私の志とは何かっていうことだったんですよ。
うん、志とは何か、
うんうん、こう今までね、こう直感ではね、これが私の志かなって思うことあったんですけど、うん、和平さんからこういろいろ教わるうちにね、うん、ああこれが私の志だったんだってはっきり分かったことがありました。
うーん、まあ、おそらく今まで生きてても志的なものは意識はしていたんでしょうけど、きっと和平さんとお会いすることによってすごく明確になったっていう感じです
か、ね、うん、そうなの、そうなの。なんか和平さんがその自分の志を本当に開いてくれたみたいな感じですかね。
ちなみにカズさんの志っていうのは聞いてもいいですか。
うん、それはね、私にとっての志っていうのがね、
うん、
自分も人も笑顔の花を咲かせること、そして道を作ることだったんだよね。私ね、タンポポみたいに生きたいって幼い頃からずっと思ってたんだよね。
うーん、タンポポみたいにっていうのはどういうことでしょうか。
うん、タンポポってさ、うん、こう道端に咲いてて、うん、でふってこう見ると、うん、すんごく元気をもらえるでしょ。
でもカズさんは、うん、多分すごい元気をもらっていたんですよね。でも明るい気持ちになりますよね、
うん、
タンポポ見ると。
そうなん、
うん、こう黄色いし元気をもらえますよね、
うん、そう、私タンポポ見るとものすごい元気をもらえて、うん、でそしてね、どんなところでもこう花を咲かせてる強さを持ってるっていうのかな、うん、ほらコンクリートのこう割れ目からも野原でも、うん、なんかどんどん自分っていう花をこうタンポポって咲かせるでしょ、うん、なんかその不屈の精神っていうか、その強さにすごく私は感銘を受けてました。であとはなんかそしてね、こう、うん、と花が咲き終わるとタンポポのお花ってこう綿毛になって空を飛んでいくでしょ、
はい、
でそれってすごいなと思って、で世界中にこう花を咲かせてまた種になって飛んでいく姿がすごい私にとってはこうものすごい衝撃だったんですよ。うん、幼い頃からね、ああ私もあんな風に強く元気でいられたらなって思ってたわけで、大人になってからね、自分のまいた種をね、こう子供だったり仲間たちだったり、あと愛する人たちがなんかこう自分がまいた種を受け継いで、で自分っていう花を咲かせていけたらどんなに素敵かなって、でそんな世界が作れたらいいなってずっと思ってたんですよ。うん、で和平さんのおかげでタンポポみたいに生きたいって願っていた自分と、あとは志っていうものがなんかこうカチンってこう合致したんですよ。
うん、なんか小さい時に思 居続けていたことが大人になって和平さんとお会いすることによってつながった感じですかね。
そうですそうです、うん、本当はっきりなんか分かったみたいな感じですかね。うん、そしてね、あと和平さんはね、天命っていうものも大切にしていました。
運命とかではなく天命なんですね。
そうです、天の命って書いて天命です。
天命って何ですかね。
うん、天命っていうのはね、天が命じていること、うん、つまり私たち一人一人に付けられた名前には天が命じている意図があって、天命に沿って生きること、天命に目覚めることが大切だよっていう風に和平さんは話してくれました。
名前、
うん、名前です。
名前って何ですか。
自分についた名前です。
へー、
うん、で例えばさ、和平さんはね、あの私の名前のこと、うん、私の名前カズって言いますけど、うん、ね、あの人弁に土二つの
火
作の火に、大津の津なんですよ。山水の津、大津の津ね。で、この私のカズっていう名前のことをね、こう和平さんは、教えてくれました。良きことを広げ豊かさ招くカズさんの天命って伝えてくれたんだけれども、この私の名前ね、生前父がね、実の父ね、こう私に教えてくれたんですよ。いいかカズって、カズの科はなって、最上級のっていうとってもめでたい感じなんだよって。でそしてねって、つっていうのは港を意味してるんだって。お父さんはなって、最上級の港、つまりたくさんの人たち、特に船で出かけていく人たちがお前のところに集って、港で癒されて、また海に旅立っていけるように、そんな願いを込めてつけたんだよって言ってくれたことと、和平さんが言ってくれたことがなんかすごくリンクしてる気がして、とっても嬉しかったことを思い出しました。
カズさんのお父様の意図を和平さんがちゃんと分かってらっしゃったっていうかね、
うん、
感じなんですよ。でも港のような女性、
そうですね。
ちょっと恥ずかしい。多くの男性が求める。
まあちょっと父のロマンも入ってると思うんですけど、本当に男のロマンがね、
素敵だし、やっぱりみんなが求める場所、憩いの場所みたいな感じですよね。温かい感じで、
うん、そうなので、かおりちゃんにもそのかおりっていう漢字、そして名前にも実は天命があるんですよ。
なんかそう言われると自分の名前もすごいありがたいものなんだなと改めて感じますね。
そうなんです。かおりちゃんもぜひお父さんとお母さんに自分の天命聞いてみてください。
適当にテレビで可愛い子が香りっていう名前だったからとか言われたらどうしよう。
違うと思います。大丈夫、ちゃんとあるから天命が。
怖くて聞けないな。
はい、
はい、
じゃああと皆さんもね、ぜひご自分の天命を今一度振り返ってみてくださいね。名前ってこう親が心を込めてつけてくれただけじゃなくて、天の意図が入ってる、そう考えたらより愛おしくなると思います。自分の名前を愛せるとより自分自身がもっともっと愛おしくなると思うよ。
そういう切り口もあるんですね。
ぜひ皆さんもやってみてください ね。さて、じゃあここでですね、生前和平さんが幸せについて話してくれた言葉があるので、皆さんにダイジェスト版でお伝えしたいと思います。短い時間ですけれども、和平さんの声からそのエネルギーと温かさを受け取ってください。
そういうものが法則としてあるんですね。そしてね、中学生の時にね、幸福っていうのはね、目的に向かう道程にあるっていうんですね。幸福はね、目標に向かう道程にあると。目標ってものがなければ幸福はないのような言い方を教科書でしてあったんですね。 で、これでって本当のことなんだろうかって随分悩みましたね。それでまあよくよく考えて、やはりそうなんだと。だからこれは目標を立てる、要するに志を立てる、その志に向かって七転び八起きで立ち向かうと。そして何が何でも目標を達成するんだと。その童貞に、その、そういう進んでいく道の傍らに幸福があるんだと。こういう話ですね。なかなか幸福っていうのが、なかなか見つからんときに、この話っていうのはやはり納得いきまして、よしと、じゃあ幸福になろうと。そのためには、志を立てて目標を作ろうと。それで目標に向かって、七転び八起きの精神で、一つ人生を歩み出そうと。まあそういうことをやってまいりますと、それでもなお、こう、いろいろ難しいことが起こってまいりますけれど、だんだん要領が良くなってくるんですね。それで、災い転じて福となすというね、こういうその言葉をまたこれ作り出しまして、災い転じて福となす。どっかで聞いたのかもわかりませんけど、で、それをまあ書き留めの時でも書いたり、しょっちゅう自分で言い返して、で、悪いことが起こると、この中からいいことが起こってくるんだと。いいことの面があるんだと。それを見つければいいんや。こういうね、ことで、災いは、片面から見ると、今災いと感じていることが起こっているけど、これは裏から見たら、これは実際災いじゃなくて幸せじゃなかろうかと。こういうことで、裏から見たり、上から見たりですね。それで、いろいろ眺めてですね、あ、こういうふうに考えたら、これは乗り越えれると、楽に楽しんで乗り越えれると。また、かえってこういうことが悪いことがあったから、いいことになったんだという、そういうチャンスになると。ちょうど危機という言葉がありますね。これは機会と、危険と機会の両方の混ざった言葉ですけど、要するに危険はチャンスなんだと。こういう考え方なんですね、危機という言葉はね。機会をチャンスにすればいいんだと。そういうことも、やはりこの法則の転則の中にあるんだろうなと。そんなことを、その考えておりました。
かおりちゃん、聞いてみていかがですか？
はあ、まあ私、エネルギーとかはあまりよくわかんないんですけど、うん、でも、やっぱり、お人柄というか、言葉の重みが全然違う。
うん。
うん、感じはしましたね、うん、なんか同じことを普通の人が言ってもきっと響かないかもしれないけど、
うん、
和平さんだからこそっていうのがすごくあるっていうか、
うん、和平さんの言葉って一つ一つが、
うん、
なん深みがあるんですよ、
うん、そうですね、うん、なんか不思議な感じがしますね、
うん、
ちなみにこの CD ダイジェスト版っていうことだったんですけれども、これちょっと普通の方でも購入できるんですか？
はい、できます。知徳獅子の会 CD で検索すると、いろんな種類が出てくるんだけれども、1枚1500円で購入できます。
いろんな種類ってことは他にも種類がいろいろあるってことですかね？
そうなんです。天意と自然っていうタイトルだったり、
うん、
あと真心と天命っていうタイトルだったり、
うん、
和平さんがね、こう人生で、みんなに、すごくこれ大切なことだよって一番に伝えたいことをCD にまとめてあるんだよね。でね、CD を聞いてるだけでこれねすごい不思議なんだけど心がね現れます。本当におすすめです、うん、で特にねおすすめはね車の中で運転しながら聞くっていうの、うん、そうするとね、なんかね、例えば自分がね、こう落ち込んでたりとか、
うん、
イライラするようなことがあっても、このね、和平さんの CD 聞いてるとね、スーってね、なんかね、心が浄化されて、
うん、
なんだろうね、自分の軸に戻っていけるんですよ。
あ、車の運転の時って結構自分の世界に入るから、いろいろこう、ぐるぐる回ったり、心がぐるぐる回ったりとか しやすい時間でもあるから、
うんうん、
そういう時確かにいいかもしれないですね、う
ん、ものすごいおすすめです、
うんうん、
はい。 あとそれからね、うん、かおりちゃん、
はい、
私実はねあることを決意しました、
うん、何でしょうか、
うん、ね和平さんが大切にしていたことの中にね、
うん、
問答っていうものがあります、
はい、
で人は質問をすることで成長するっていうふうに和平さんがおっしゃっていて、知徳獅子の会でもね、その問答をものすごく大切にしていたんですよ。だからね、私、秋から寺子屋形式で知恵と勇気の学校っていうのを作ろうと思いました。
おー、すごいかっこいい名前ですね、
うん、
寺子屋形式ってことは学び屋みたいな
感じ。そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。で、月1回ね、こう和平さんが教えてくれたことをお題にとって、仲間と問答し合うの、
うん、
で、自分の生き方そのものを真剣に話し合う時間って現代ってなかなかないでしょ。
ないですね、
うん、だからね、やってみたいなって思ったんだよね。
自分自身に問いかける時間すらないっていうか、そういう機会すら持たないですしね。
そうなの。
ましてや仲間と問答し合うっていうことは、誰かに作ってもらったりしない限りは、ね、持てないものですからね、その時間がね、
うんうん、ですごくね、仲間がいることで、きっと気づきの速度も速くなると思うし、あとはね、やっぱり自分の人生に向き合う時間を意識して作るってすごく大事だと私は思うんだよね、
うんうん、そうですね、うん、なんかいつかやろうとかやらなきゃって思ってるかもしれないけど、やっぱりしないですからね。
そうなんですよ、うんうん、なのでこの寺子屋形式で月1回、語り合う場所が東北にね、あったら、きっとみんな、なんだろうな、すごく自己成長もできるだろうし、あとはなんだろう、自分の思いを素直に伝えられる場所、できていいかなって思いました、
なんか寺子屋形式で問答っていう、そのなんかこう和風な感じがなんか素敵ですね。
そうなんです、うん、で私のお店自体が和風なので、
あ
ちょっと合うかなと思って、
うんうん、
はい、これからね、和平さんの意思を私なりの形で引き継いでいけたらなっていうふうに思ってます、
はい、そろそろお別れの時間がやってきましたけれども、
はい、
和平さんからの学びはね、この場だけでは多分語り尽くせないものがあるとは思うんですけれども、
はい、
最後に何やらスペシャルな終わり方があると聞いたので、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい、それではリスナーの皆さん、はい、そして香里ちゃん、
はい、
最後に、
はい、
ありがとう問答をします。
ありがとう問答、何でしょうか、はい、それは、
和平さんね、ありがとう問答っていうのを、生きていらっしゃる時に何回もやっていて、ありがとうには特別な力があるっていう風に言ってたんですよ、で、ちょっと例を出すとね、和平さんのお孫さんが不登校になった時期があったんだって、高校生の時だったかな。で、その時にね、和平さんね、ありがとう問答をやるから孫連れてこいって言って、で、お孫さんがいらしてね、で3日間ありがとう問答っていうのを続けてやったらしいんですよ。で、それ何かっていうとね、本当にシンプルで、ありがとう、ありがとう、ありがとうって腹の底から言うんですよ、3回、そう、それをもう本当に 何百人とかっていう人たち全員でやるのね、そうそう、で、それをね、やってたら、そのお孫さんが1日目はこうなんか車に構えてこう見てたんだけど、2日目ぐらいからだんだん態度が変わって、で3日目はもう全員でやるようになって、なんとね、そのありがとう問答をやった翌日から不登校治って学校に行くようになったんだって、
すごいエネルギーですね、これ言霊的な感じなんですかね。
そうそう、でありがとうってきっとね、そのマロをアップさせるんだよ、
最初に出てきたマロ、
そうそうそうそう、だから自分のマロが大きくなればエゴがどんどんちっちゃくなって、真心で本当に生きれるようになるので、
生きやすくなる、
そうそうそうそう、なので最後にね、
はい、
このありがとう問答をみんなでやれたらなと思ったんですよ。
なるほど、
香里ちゃん、
はい、
できますか。
いいえとは言いませんよ。
あ、よかった。
もちろん、
はい、 ということで、はい、リスナーの皆さんにもう一度言います、はい、腹の底からありがとうを3回言います。
腹の底から
です。
腹の底からってどうやればいいんですか？
丹田わかる？おへそから2、3本下、指2、3本下に丹田ってあるんですけど、はい、そこに、そこから、なんていうのかな、もう、声が出るような気持ちで、
はい、
はい、ありがとうを、みんなで言って、はい、今日は終わりにしたいと思います。
これ3回やるんです
？ 3 回です、う
ん。はい。
はい。それでは、皆さん、ありがとうで今日は締めくくります、
はい、
せーの、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はぁ、どう？すっきりした？
うん、すっきりした。いや、ぼやーんとなった、今、なんか一瞬。
あ、ざーんって気持ちいいでしょ？
そうですね。
窓がアップしたんです。
なんか誰もいないところで、大きい声で言ったらもっと違うかもしれない。
うん、車の中だとほら、運転中だと大声張り、あ、ね、上げても、全然誰も聞かないから、恥ずかしくないよ。
うん、うん。うん。いいかもしれない。やっぱり、ありがとうっていう言葉は、すごいエネルギーっていうんですか。うん、ありそうですね。
はい。うん、ということで、皆さん、ぜひ、このありがとう問答も、うん、何回も1日1回やるとね、本当にスッキリするから、うん、やってみてくださいね。
マロアップ、
マロアップです、うん、はい。ということで今日は、武田和平さん追悼記念番組として、和平さんの大切にしている思いと、言葉を皆さんにお送りしました。それでは、
それでは、
はい、はい、最後ありがとうでまた締めくくりますかね。
はい、わかりました。
はい、はい、それじゃあ皆さん、そして和平さん、せーの、
はい、
あー